2021年7月9日金曜日、森ゆかゼミのデザイントピックス第4回目です。はい、今日も、ゼミ生の気になることを、一人一人教えてもらいます。
新立です。
はい、気になることありましたか？
私が気になったのは東急ハンズで見かけたスタジオ歌唱のウッドガラスペンです。うん、
それってどういうものですか？
普通のガラスペンと違って持ち手が木製になっていてすごく書きやすそうな点と、値段が3000円という手軽、普通のガラスペンは1万円ぐらいするので、値段が安いっていうところが特徴のガラスペンです。そもそもガラスペン自体を欲しくて買おうか迷っていたので、3000円台で買えるガラスペンは初心者でもすごく手に取りやすいし、多分迷ってるって言ったんですけど普通に買うので、おすすめのインクとかがあったらぜひ誰か教えてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。あ、じゃあ結局ペンは買ったの？
買ってないです。
これから買うってことですね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、岡島です。
はい、気になるデザインは、
私は食玩コーナーで販売されているアニマギアというプラモデルについてご紹介したいと思います。
お願いします。
アニマギアというのはその名の通り動物をモチーフにしたロボットのプラモデルになっているんですが、いくつか特徴があって、まず工具を必要としないことと、全身が関節が動かせるところと、最後に中身の骨組みを組み立ててから外側にこう動物の肉付けをして完成するというのが特徴です。
それどういう動物ですか？
どういう動物、本当にキリンとかとトラとかっていう動物から、ちょっとカブトムシだったりヘビだったりという動物になってます。その骨組みの部分が全部同じパーツだったので、つまり穴の大きさなどが全部一緒なので、いくらでもこうカスタマイズできるというところが魅力なんじゃないかなと思います。
なるほど、よくわかりました。追加で何か話すことありませんか？
8月に新商品が出るのでよろしくお願いします。
わかりました、注目しておきます。はい、お名前お願いします。
テオです。
はい、気になるデザインは、
私が気になっているデザインは、
お、ちょっと見たことのあるものですけど、これ何ですか？
これはお家のピンポン型のマグネットです。これはガチャガチャで手に入ることができて、1回300円で手に入れることができます。で、いつでもどこでも誰に怒られることもなくピンポンダッシュをすることができます。私すごく大好きですこれ。私が持ってるのは新型のダークグリーンっていうカラーで、他にも旧型の昔懐かしのレトロデザインの音符のマークが書いてある昔のインターホンがあったりだとか、これの他にもインターホンだけじゃなくてお家のお湯張りのボタンだったり、あとはバスの停車ボタンだったり、レストランの呼び出しボタンだったり、あとはラーメンの食券のボタンだったり、本当にいろいろあるんですけど、結構人気の商品で、都心とかではなかなかそのガチャガチャに巡り合うことができないので、注目して見てると結構たまに見つかることがあります。
わかりました。はい、じゃあこれは集めようと思いますか？
とても集めたいです。課題の途中とかで押すとやってやったぜ感が出てちょっとリフレッシュになるので、とてもおすすめです。
プードルです。私は最近気になっているキャラクターがいます。それはすみっこ暮らしです。すみっこ暮らしはさまざまなすみっこに住んでいるキャラクターで、少し裏があったり笑える設定があるキャラクターです。例えば恐竜やカッパなのに、トカゲやペンギンだと嘘ついてるキャラクターや、とんかつの脂身だけの部分で残されてしまったキャラクターなどがいます。で、すみっこ暮らしを気になりだしてからというもの、最近よく見かける、さまざまな場所で見かけるようになりました。で、最近はデニーズとかドンキでもコラボしてたり、小さい女の子がかなりの確率で身につけたりしています。 小さい女の子から熱狂的支持を得ているすみっこ暮らしですが、20代の私でも心を奪われてしまうすみっこ暮らしというキャラクターは本当に素晴らしいと思います。
いや本当ですね、はい、もっと私小学生のものだと思ってましたけど、
そう、ね、2012年ぐらいから、多分売り出して、私小6だったんですけど、その時はあんまり流行ってるイメージはなかったんですけど、最近なんかもう多分小さい女の子はみんな好きだと思います。
確かに、はい、あの幼児誌の付録とかにもなってますからね、いやいやありがとうございます、はい、二十歳超えてもなお夢中にさせる、
はい、
はい、
はい、キュウリです。
気になるデザインは、
実はデザインではないのですが、課題に追い込まれた桑沢生に聴いてほしい曲を1曲紹介したいと思います。
はい、斬新、
はい、昨晩ビジュアルデザインのブランディング課題に追われていた方が多いと思います。自分もそのうちの一人で、深夜にこうなんとか元気を出そうと YouTube を私は開きました。そこである曲に心を打たれて、課題を乗り切ることができました。
その曲って何ですか？
はい、その曲はサンボマスターのできっこないをやらなくちゃのライブバージョンです。はい、この曲のすごいところは、おっさんがひたすらに聴く人を鼓舞してくるところ。おっさんがこんなに頑張っているんだから私も頑張らなければと弱音を吐くのをやめ、私は制作に励みました。はい、そして無事今日提出することができました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
サンボマスターに感謝ですね。
そうです、サンボマスターのおかげです。はい、
はい、お名前は？
アヌさんです。
はい、気になるデザイン教えてください。
私が気になる商品のデザインは、シャチハタ社が出しているおててポンという商品です。この商品はハンコなんですけど、手に押すとバイキンの形をした絵のインクがついて、それをつけた後に30秒間手を洗うと落ちるものとなっています。こちらが子供が手洗いの練習用に使うものなんですけれども、最近は介護施設などでも使われているそうです。シャチハタ社が出しているものなので、2016年から発売しているものらしいので、今でも手に入る術はたくさんあると思います。最近2018年に新しい、前までのものはキャップを自分で締める必要があったんですけど、2018年に出た新しい方が押すと勝手にキャップが開く形となっていて、片手で手軽に押せるものとなっているので、今このコロナ禍でもさらに需要とかが高まるものだと思うので、今もっと必要になっていく、注目されていく商品だと思います。
山本です。
はい、気になるデザイン教えてください。
はい、私は最近見た映画を紹介いたします。最近映画館で映画を見ている人は少ないのではないでしょうか。しかし今映画館で上映しているこのクルエラはとてもいい作品だったのでおすすめしたいと思います。
はい、
ディズニーの映画であらすじとしては、史上最も悪名高きヴィランクルエラの誕生秘話をスタイリッシュに書き出しています。魔法を使うような話ではなく、ファッションデザイナーとしての成長していく主人公の姿と、また復讐譚といった二面性を秘めている内容で構成されています。映画内に出てくるドレスやパフォーマンスなどとてもかっこよかったり、ストーリー以外のところも見どころがたくさんあるので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。
小高です。
はい、気になるデザインを教えてください。
はい、私は気になったニュースを紹介します。工学院大学が映画館や会議ホールの椅子などを手掛ける大手メーカーのことぶきシーティングと共同開発した避難所の密を防げる段ボールスリープカプセルがフランスの DNA パリデザイン賞を受賞したと発表したみたいです。これは海外との輸出入に用いる強化段ボールを改造し、出入り口と採光と換気用の窓を設けて、避難所用のカプセルヘッ のカプセルを重ねて2階建てとし、互い違いにした入り口の前に机と椅子、収納を置ける専用スペースを設け、いわば2世帯住宅の前にそれぞれの庭がある構成で、感染予防に配慮しながらプライベート空間を確保できるものです。
はい、名前は
黒田です。
はい、気になるデザインを教えてください。
最近見たアニメがあるんですけど、名前はオッドタクシーで、物静かなタクシー運転手の音川さんっていう人を、中心にして事件が起こっていくっていう話で、特徴としては、登場人物がみんな可愛らしい動物なんですね。それで、でも内容は、次から次へと事件の種がまかれ芽吹き絡み合うという、なんだか暴力的で複雑なサスペンスなんですね。で、作品すごい怖いんですけど中身が、割と、それで、それを動物という可愛い皮で包んであって、でそれがちゃんと自分の腹の中に入ってくるっていうことで、キャラクターデザインの力はすごいなって思った作品でした。Amazon プライムで配信中なので、興味が出たら見てみてください。はい、以上です。
ありがとうございます。5つ星でいくつ星ですか？
私がですか、4つ星ですかね。
おお、その欠けた1つ星は何か理由があるんですか？
怖いの苦手なんですよ。
なんだ。なるほど。怖いの苦手だけど、でもまあおすすめしたいっていうことですね。
は
い、
面白かったので、はい、
長谷川です。
はい、気になるデザインを教えてください。
はい、最近気になったデザインは Google マップの屋内 AR ナビインドアライブビューです。
それはどういうもの？
この機能は周りの風景をカメラで認識して、その上に画像を重ねることで、ナビゲーションをするっていうシステムになっていて、今まで難しかったその駅とか空港内のそのナビゲーションもできるようになったっていうシステムです。
はい、それ使ってみた？
使っては見てないんですけど、よく駅内で迷って外に出れなくなったりとかするので、これから助けてもらえるアイテムになるんじゃないかなって思ってます。
まあ、注目してるっていうことですね。はい、確かにね、駅の構内図って書いてあるけど、あれ分かります
か？分かんない。30分ぐらい迷っちゃう時あって、本当それは泣きそうだったんで。
30分駅で
迷って、
それはなんかかわいそう。
多分すごい私の必須アイテムになるんじゃないかなって思ってます。
河原です。
はい、気になったデザインを教えてください。
とキッコーマンの豆乳のデザインが気になっています。
それどういうデザインですか？
そもそもキッコーマンの豆乳、あの紙パックのやつにすごいいろんな味があって、例えばプリン味とか、キャラメル味とか、メロン味とか、杏仁豆腐味とかいっぱいあるんですよ。で最近はそれをなんかアレンジレシピとしてその公式が紹介していて、なんか固めてアイスにしてシャリシャリにして食べたり、プリンにしてプルプルにして食べたりしてて、いやちょっといいなって思いました。
はい、浅野です。
はい、気になるデザイン教えてください。
はい、去年から、私の地元である神奈川県秦野市で、販売が開始された、お茶のビール、ハノ茶という、地元のクラフトビールです。
私は知らなかったです。どんなものですか？
はい、神奈川県秦野市は、まあ、山に囲まれている盆地ですごく自然豊かな土地なんですけど、そこでは、お茶が作られていまして、そのお茶を使って地元 PR できるものを何か作れないかと、まあ、地域活性に取り組んでいる方々が、いろんな、施策を得て開発した、お茶を使ったビールになっています。
ちょっと味が想像できないんですけど、飲みました？
いや、実は私まだ飲んだことがなくて、ちょっとコロナ禍で居酒屋とかにも行けないので、ちょっと隙を見て飲みたいなって思ってるんですけど、ホームページとかを見るところ、やっぱお茶の香りとか、あの風味とか甘みとかがあって、普通のビールよりも すごく飲みやすいと書かれていて、ご飯とかにも何でも合うというふうに書いていたので、まあ、ビール苦手な方でも楽しめるんじゃないかなというふうに思います。
はい、
木村です。
はい、気になるデザイン教えてください。
はい、もう森井先生はご存知かと思うんですが、新宿駅東口を出たところすぐにあるクロス新宿ビジョンにて7月1日からプレ稼働が始まった立体に見える巨大猫がとても気になっています。私もまだ見に行けてなくて、やっぱりこう実際に見た方が動画をツイッターに上げてるとすごいリツイートされていて、私のアカウントにも流れてくるのでとっても気になっています
ね。見に行きたいですよね。はい、
ユニークな映像がなんだかニューヨークのタイムズスクエアみたいな、そんな印象がして、うん、なんかもっとに日本のそういう街並みがそういう面白いユニークな映像だったり広告で溢れてきたらもっと歩くのが楽しくなるだろうなと思いました。
はい、はい、ラーノーです。公園で7月6日から7月10日までヨハス2021ナイトパークギャラリーというものをやっています。ナイトパークギャラリーとは夜の千葉公園全体をアートギャラリーのようにして、うん、やるお祭りなんですけど、その中で私が気になったのが、うん、ライティングアートというもので、サンエフェクトズっていう会社の人たちがバスライトっていうものをやるらしくて、うん、その目的っていうのが地域の魅力とか再認識すること、価値ある資源だと気づくきっかけを作ることを目的としてやってる、ライティングアートらしいです。
うーん、具体的にどういう、 こうデザインなんですか？
そうですね、ちょっとリード文があるんで読んでもいいですか？
うん、
ここ千葉公園には不思議な住人が住んでいるらしい。1年のうちにこの5日間だけ千葉公園の住人が見えるようになるとか、ヨハスの日にしか出会えないこの人々を私はヨハスの住人と呼んだ、というようなリード文から始まる、ライティングアートなんですけど、
うん、
よく見てみるとその池の上になんか光った感じの小舟とかが浮かんでたり、
うん、
なんかそのヨハスの住人がまるでそこにいるような感じの、アートギャラリー、ライティングアートになっています。
うーん、なるほど。なんか、おとぎの国というか絵本のこう世界みたいな、そういう感じを想像すればいいのかな。
そうですね、でもなんかどっちかというと写真で見た感じだと、うん、その千葉公園の中になんかそういう妖精みたいなのがいて、うん、絵本というか、
うん、
いつもの場所に何かがいるんだっていうような感覚のが近いかなって感じがします。
そっかそっか、じゃあ結構リアリティがあるっていう感じ。
うん、そうですね。
うん、なるほど、それはちょっと見てみたいですね。
はい、つのおいです。
はい、気になるデザインを教えてください。
前回から引き続きまた魚なのですがタイのたい焼き屋さんという泳げっていうところですね、
うんうん、
場所が六本木にあるんですが、うん、タイがいないたい焼きっていうことで何があるのかっていうと、日本で、まあ、馴染みのある魚のイワシ、アジ、そしてアサリなんですよ。
アサリ？
アサリです。
へえ、それってちっちゃいの？
多分ちょっと小さいんだと思います。アサリだけなんか2個入ってるみたいな感じなんですね。
へえ、中身は何ですか？
中身はこれもなんかちょっと珍しくって、クリームチーズを練り込んだ滑らか粒あん。
へえ、あ、なんか美味しそう。
美味しそうですよね。
うん、へえ、なるほど。
クリームチーズと粒あんってどういう味になるのかすごい気になるので、ちょっと食べてみたいなって今思っています。
はい、ありがとうございます。あのバターと粒あんは結構合うよね、
うん、
なので、うん、割とクリームチーズも合うかもしれません。 はい、ありがとうございます。
じゃあトンカッキーです。
はい、気になるデザインは？
気になるデザインですけど、うん、ひどいデザインを紹介したいと思います、
はい、
コミックアプリの中のコインという機能デザインがひどいデザインだと思います、
はい、どんなの？
コミックアプリでは最新のコミックを見続けたい場合はアプリで漫画を見る前にお金で仮想コインを購入することが必要があります、うん、そういうようにわざとお金でお金を購入するというデザインの意味を前に知りませんでしたが、うん、最近コミックアプリにハマっていますから分かりました。コインを購入する場合は、うん、リアルお金500円で150円のコインを購入します、うん、この段階にお金の数字を小さくなりました。漫画に夢中したら月のエピソードを読むためにコインを払おうと考えるところに一瞬でその小さくなった数字に非常に安く感じしまして払ってしまいました、はい、そういうコインのデザインは人がお金の価値に対する感動を壊して衝動買いさせるひどいデザインだと思います。
はい、わかります。はい、どうもありがとう。私も勉強になりました。それではですね、前期のデザイントピックスは今日が最後になりますが、また後期夏休み挟んでから、お会いしましょう。よろしくお願いします。それじゃあまた。はい、ありがとうございます。ちょっと時間伸びちゃった。